10月24日木曜日中止になりました。木曜日ジンちゃんプロの時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
いやあっという間に1週間と思った。
いや本当にいいね、ダクスで荒垣ちゃんと、
はい、劇団から秋山ひとみです、よろしくお願いします。
今日なんか柔らかい感じの声で、
あ、本当に？
はい。
あ、柔らかい感じする？
いや、柔らかい感じの声を出しませんでした。
イライラしてるけど。イライラしてるけど。
びっくりした。
なんで？
柔らかいなの？
じゃあ
誰の真似なの？
アンニュイな感じの声。
アンニュイか。
アンニュイ。
さっきまで普通に喋ってたけどね。このオンエア。
やっぱラジオだからさ。
ちょっと意識
しような。マジイラつくからちょっとマイク下ろしていい？嫌だ。ヘッドホンで聞きたくない？
いや、もう1週間早いっすね。
早い。
早い。
めちゃくちゃ早いよ。
全然記憶がないんだけど、
また年を重ねるごとに早く感じるんでしょうね。
だって1週間で早いって言ってたらさ、はい、1日はすんごい早いってことだからね。
早い
早い。
1日24時間あると思えないです
ね。何時間ぐらい？
いや今もう12時間ぐらいしかないんじゃないかなってい
う。10年後どうするの？
分かんない。半分寝てるんじゃないかな。
寝てるそうだけど、
寝てる
友樹の場合
しかも、いやいや、だから今もう昼夜が逆転しまってしてしま
う。ああ、そうだね。
昼にあんまり動けてないので、うん、多分それもあって、あ、もう夜かってなっちゃう。
ああ、それわかる。なんかしかも今ほら暗くなるのも早いじゃん、はい、だからそれもなおさらでいいか。
だから朝みんなが動く時間帯に僕は眠りにつく。
いいな、反抗的だ。
もう30で反抗的も何もないでしょ。
夜の生活
一度20ぐらいの時にさ、
はいはいはい、
友達とドライブ行って、
はいはい、
で夜中からドライブ行って朝方7時ぐらいかな、那覇空港行こうってなって。
ほうほう
ほう。那覇空港に、
はい、
別に誰か知り合い送るわけでもなく、
うん、
夜まで遊んで、
はい、
今から旅立つ人を見送ろうっていうなんかそのテンションだったり、
はいはいはい、
夜の便、
夜の便、
最終便とか、
朝方から行く人を、
朝方から沖縄を出発する人を行ってらっしゃいって見送ろうと、
勝
手
に、
はい、まあ、そこに至るまでに俺たちはずっとねこの北部までドライブしてたんだけど当てもない、
はい、
あのずっと俺なんかあの時流行ったらブルーハーツだったんだから、
はい、
ハイローズとかあのそれずっと聞いてたもんだからちょっともう反社会的になってたの、
はいはいはい、
気持ちね、
ロックになったっ、
ね、ロックになってて、で今からね旅立つ人を応援しようみたいな気持ちになってたの、
うん、
誰かもわからんけど、
うん、
とりあえずあの空港行ったら誰かいるだろう、
はいはいはい、
その行くまでの間に朝でしょ、うん、
はい、
で俺らはこのもうちょっと疲れた顔もあってみんな一応私服だし、うん、でそのまま車で4名ぐらい乗って、そしたらやっぱり道行く人、
うん、
やっぱりもうサラリーマンとかさ、
はいはいはい、
今から仕事する人が多いよ、
うん、
またそれ見てさらにね思い上がって気持ちが、
俺たちは違うと、
俺たちは今お前ら働いてるけど俺たちは
自由だと、
自由だと、みた
いな、誰にも縛られない
と、縛られてねえぞみたいな、
フルハ
ツも流しながらそのまま空港行って、
ああ
結局ね空港着いたらねあまりの人の多さにね、
うん、
何もする気起きなくなって、あの下の1階のまだ昔の空港だったんだけど、
はいはい、
ロビーの方で普通にベンチに座って、
うん、
帰るか、
不老者じゃん
何もすることもなく、あの もともとは屋上 あの展望台から、
はい、
飛行機に手振ろうってだったけど、
はいはいはいはい、
なんかもう空港まで行くとねそんな気持ちでもなくなって、
うん、
逆にほらあっちっていろんな人がいるし、
まあ、観光の、まあね、その時もあれだ
けど、俺たち何やってんだろうっていう気持ちの方が大きくなるぐらい、
ちゃんと現実にあれなんだこんなにいる人間の中のたった一人だとちっぽけだと
空港の職員だし
そうそうそう、なんかねちょっとねそんな気持ちになったのを思い出したね今の話聞いたね、うん、
それが学生っていいななんですか。
あ、いやなんか学生って最近ね、うん、学校からね、
うん、
あの体育館から聞こえてくるこの応援歌があるでしょ、
あ、学生なりの
部活とかの
部活の、
はいはい、
俺あの部活の応援歌ってそういえば昔めっちゃ好きだったわけ。
あ、
これは部活限定、しかも学校のってことですよね。
学校のあのね、あの小学校まで俺野球やってた時は、
はいはい、
ちょっとね、なんていうの、いじるような応援歌なの。野球、少年野球分かるでしょ、ともき。
分かりますよ。
ピッチャービビってるみたいな、そうそう、
ちょっとね、あの相手をけなすみたいな、
下げる、相手を下げる、
うん、下げるみたいなあれだったから別に好きとかじゃなかったけど、中学校入ってこれ俺がね今でも言ってるあのこのピラミッド、
はいはいはいはい、
頂点のバスケ部である、
はい、
バスケ部の応援歌がめちゃくちゃかっこよかったわけよ。
へえ、
なんかね、タンタンタン、こ なみたいな、なんか分か
る、まあまあまあ、はいはいはい、
イメージ的にこんなのがいっぱいあるのよ、
なんか結構リズム取るの大変な系なね、は
いはい、リズム取ってみんなでわーあーあーあーあーおつえおつえみたいな、うん、分かるでしょ、
はい、
なんか
やってますよ、
デイジかっこいいなと思って、
あれでも本当に学校独特ですよ、私も中学の時バレーボールやってた時もう覚えてないけどありました、やっぱそういうなんか手拍子みたいなのとかで、
なんかそうあれが
太鼓叩いてましたよね、高校の時に中高かバスケは
中高、
はい、
俺なんかあれが一番なんかな好きだった、
あれでもやっぱ人数が多い部活じゃないとできないじゃないですか、
あとみんななんかなペットボトルのな、あのペットボトル持ってな、なんかこの
小石とかを
2階のあれを叩くんだよね、はい、
手すりをね、
手すりみたいのを
ガンガンガンガンジャラジャラジャラジャラ鳴らして、
あれがなんかねかっこいいなって思ったのを、あの中学校から聞こえてくる応援歌でハッて思い出して、
私中学の時あれだった、バレー部だったけど人数が少なかったから応援団じゃないんですよね、もう自分たちでコートの中から
味方とか
ベンチから言う感じだから、その2階からとかはなかったですね、
あもうこじんまりとした応援なんだ、もうしたら同じフロアから、
そうそう、まあ、こじんまりっていうかもう本当にだから
部員が
少ないから、選手が6名のベンチ6名だけども、うん、ベンチ6名も達しないぐらいのギリの人数でやってたから、
じゃあもう応援歌とかじゃねえな、
じゃないね、
頑張れみたいなやつだろ、
あ一応ありますよ、あのサーブ打つときはこれとか、
ナイスーズみたいな、
いやもう全然本当に覚えてない、
お全然1個も覚えてない
全然覚えてない
だってあんなのサーブ打つ前決めた後スパイクを入れた日とね、みたいなのを分けてるでしょ、
分けてる分けてる、
で1点取られた時のドンマイの声かけみ
たいな、あったあったあったあったけど、ま、覚えてない、
バスケに関してデジパルよな、
バスケ長いじゃないですか、ほらなんかこの点が入るまでとか、
ああとでも攻守の切り替えが多いから、
そう攻守の切り替え多いから、変わったら変わったですぐもうバンって切り替えるし、だから応援団長が一人いて、うん、そいつが太鼓持って
この人が全部指示する、
もうディフェンスからオフェンスに変わったなんか速攻行こうみたいなやつとかの対抗いきなりだんだんって叩いて、
ゴールデンキングスさんとかもそうだもんね、音楽変わるもんね、
はい、
あの攻めと守り
ゴールデンキングスまで行くとちょっとショーっぽいから、
まあ、それはそうだけど、
シュートバーンって決めるんです、うん、クーバさんがやってるじゃないですか、うんうん、そのサポーター
イメージはあれでしょ、だから
わーってシュート決めた、もうディフェンスに変わるディーフェンスって一番最初に声出すのがクーバさん、
あ
ーあんな感じの応援団長が僕だったんですけど、
俺あれがかっこいいの、このディフェンスかオフェンスかと、はい、なんかねディーフェンディーフェンみたいなのあるよね、
ちょっと重たいというかね、
重たい感じがねこうちょっと野獣、
まあ言ったら相手に圧をかけるみたいな感じもあるでしょうけど、
そうそう、ね、ディディフェンスみたいなのもありましたよ、
へえ、
いいねいいね、
TT 兄弟みたいなの
もありましたね、 TT だね、
はい、
俺その、まあ、バドミントンに関してはなかったし、高校はね、バドミントンってないの、喋ったらダメだからあんまり、決めた時だけ、うん、内周みたいな、こんなリズムもないし、ただこの中学校の頃サッカーやってて、
あれ
サッカーは一応なんかなかったんだけど、うん、俺ら女と喋ったらダメみたいな興奮だったから、
あまあでも昔はそうですよね水飲んじゃダメとかそういうなんか精神的な、
はい、女と喋ったらいじめられるっていうね、なんかよくわからん興奮があったから、
どんな中学よ、西原、
西原中学校のサッカー部の中3の頃の最後の中大連、
はい、
中大連で初めてね西原中学校本拠地で試合だったのよ、
ああホームで、
ホームで俺たちの、
はいはいはいはい、でみんな応援に来るよ、
もうみんなが応援に来て、もう女性ともいっぱい来ててね、
はい、
そしたら女子部の
女性と
女性のこのからあバスケ部か、
はいはいはい、
バスケ部が応援歌を歌い始めたのよ、うん、初めて聞く応援歌だよ、
まあ女性の声で
女性の声でサッカー部で、うん、そしたら一人ずつ名前を呼ぶ場になったのよ、
はいはいはい、
ね、ああなんかありますね、
に西原いけいけいけ西原みたいな、
まあまああります
ね、一人ずつ名前呼ぶのね、
いけいけともきみたいな、
そうそうそう11人いるのサッカーで、
はい、
一人ずつ呼ばれてって、うん、インターハイの、はい、中大のこの試合中だよ、
うん、
俺途中から出てたんだけど、なんかね一人目二人目ってなった時にディフェンキーパーから入ったのが分かるわけ、
はいはいはいはい、
でディフェンス、ね、ディフェンスって聞いて、俺ディフェンスやってたんだけど、うん、一個に呼ばれないなっていう不安が出てきて急に
11名も待ってると
11名いて、
はい、
キーパー来た、
はい、
で次のディフェンス来た、
はい、
例えばじゃあ、長友選手のいる左サイドバックから
な
のかな、で真ん中に行くにつれて吉田麻也、
はい、
富安、
うん、
俺のところで言うと、酒井宏樹なんだけど、
はい、
はい、
長友、あ、キーパー長友、はい、うん、吉田、冨安って来た時に、はい、ミッドフィルダーに行ったのよ、
前に進んだって
前に進んだの、
はいはいはい、
あれ俺呼ばれてないなと思って、
はい、
もう試合どころじゃなくなったけど呼ばれ呼ば俺の名前が呼ば
ディフェンダーもう一人いるよって
もう一人いるよってあれ俺途中から出たからなのか
把握されてないのか
もしくは俺って存在感がないのかな
そのチームのね今日のこの試合の、ね
まあ、まあスタメンから予想
されたのか
プラスでも3年生で出てるから
まあもう最後だもんね
やってるやつらも3年生が主導権に切って応援してるやつだから、
はいはいはいはい、
分からんはずはないんで、
うん、分からないはずはないね、うんうん、
でフォワードまで行って、
はい、戻ってくるかな
本田まで行って
本田まで行って最後の最後に一応来たんだけど
11番目
に、
うん、はい、
試合よりも緊張するって
もう試合に集中できなくなるっていう
試合にも
俺出ないな全然出ないどうしようあ10名まで来たらどうする俺出ないけど
じゃあ例えばだって5人目6人目7人目って数えた
初めてのあんなね大好きな応援歌で、
はい、
女性もいっぱい見せてホームですよ、
うん、
コロナ禍であんな応援されてむしゃぶるいが激しいわけだよもう
まあでもあれですねあの部活の女子と喋っちゃいけないは正しかったってことだね
まあまあそうやっと呼ばれた時の安堵感ってないんだけどねなんかだからそれ聞いていろんなのを思い出したわけ今日のこの中学校から聞こえてきた応援歌
はいはいはい
あいいなと思って
だから野球部小学校の時野球やってたんですけど、うん、その時の応援歌みたいなのがもういろいろあってまあ新十助もネタでやってたりとかなんかもうやっぱ小学生が考えるというか
はいはいはいはい
変なやつが多いという
あの相手を貶としめるやつでしょ
もうあれはこれ2パターン用意してたりするんですよ
ほう
自分たちが守備の時は、うん、ピッチャーキャッチャー内野外野鉄の壁
はいはいはい
にピッチャーっつってもピッチャーからキャッチャーから内野外野全部言っていくみたいな、うんうん、それが相手が、ね、守備の時こっちが攻撃の時はその鉄の壁が障子紙になるっていう、うん、障子
紙、
うん、もうすぐ後ろに反らすよみたいなので言ったりとかそれと同じリズムでもうピッチャピッチャピッチャピッってしか言わないやつ
が
キャッチャキャッチャキャッチャキャッっていう何それっていう
かわいいな
小学生の応援とか
ピッチャピッ
ピッチャピッキャッチャキャッピッチャピッチャピッチャピッで終わるっていう
今思ったらこれ答えないな
全然
かわいい
何だったんだろうな
ピッ
ピーとチャをいっぱい言うキャーとチャをいっぱい言うっていうだけピッチャピッチャピッチャピッっていうキャッチャキャッチャキャッチャキャッっていう何それ
いやマジで今思ったらこれ答えないな何のあれなんだろうな
かわいい
とかいろいろありましたねであとあれですよハイサイおじさんのね
ああはい、はい、
甲子園で有名なやつでしょ
もうそれはまあでもだからもう野球部全体というか、
うんうんうん、
カットバッセよーっつってカットバッセよーっていう歌に直しが
それ俺らなかったの
あれ曲だけじゃないですかそれ歌詞一応あるんですよ、
う
ん、
そうあそうなの
応援歌用のカットバッセよーカットバッセよーっつって
へ
えその続きちょっと忘れましたけど
なんかでもこの沖縄ってこの音楽流したら沖縄っていう曲があるじゃないですか、はい、ハイサおじさんなり
ダイナミック琉球だったり
ダイナミック琉球だったり埼玉はやっぱないからそういうのが
なんか
地元の歌みたいなのが、まあ、あるのかもしれないけど
地元出身でいうと誰がいるの歌手
歌手埼玉、うん、
いっぱいいるとは思いますけどね
うん
応援歌にできるかというか
あまあそう
まあ待って調べてみるしかも埼玉出身って言っても自分があんまり埼玉県を知らないからない
やでもそう考えたらまあ沖縄はまだいいなちゃんと音楽があるしな、
う
ん、
そういうまあ県民性ですからね、う
ん、あれじゃん
芸能と
音楽 XJAPAN の YOSHIKI さんはどこだっけ
東京でしょ
いやなんかあのほら飛んで埼玉あったじゃないですか、はい、あれに出てきてた気がするんだよな
えあれじゃないの GACKT
GACKT さんは沖縄でしょ出身、
はい、
あじゃなくてあそうそうだから主演は GACKT さんだったけど
YOSHIKI
なんかこの映画の中で千葉 vs 埼玉みたいな感じでなんかそれぞれの有名人の旗を上げるみたいなところで
YOSHIKI、はいはい、さんは千葉じゃないですかね
だから
この間の台風の被災地に地元千葉に つってあれ行ってましたし
そうだ、ね、
この前の15号の時は実際行ってあの撤去作業とか
ボ
ランティアしに行ったりとかして
ます椎名林檎さん埼玉出身ってい
いさ、
あれを応援歌で
小学生がバッターボックスに立ったら約束はならないわってホームラン予告されても
元プリプリの紺野さん
知らない
あなんていうの
どこだろう
が埼玉
というか
あ、まあ、全部今埼玉出身
ボーカルなのか
エイリアンズ分かんないな大友康平さん
ダイヤモンドだねって
言われた大友康平
エグザイルのアツシ
え
チャラ
あら、
うん、
泣けないよ。
あ、のっこさん。
のっこ、いっぱいいるじゃないですか。
あ、高見沢さんだ。
アルフィー、
アルフィーのが飛んで埼玉のこの旗で出てきた。
あ、
埼玉出身で。
でも応援歌、
しかも埼玉秩父出身だよ。
お、応援歌にはでも、
そうね、そうそう、そんな感じ。
あなたたちのこの地元の歌ってないの？民謡みたいな。
民謡。
地元の、まあ沖縄でいうとほらあるでしょ。なんつの沖縄の歌みたいな。
まああるんでしょうけど、ね、ちっちゃい頃から聞くみたいなのはないですよ。この埼玉の歌でみたいな。
幼稚園とか小学校で習う歌みたいのないんですか？
いや、
ティンサグの花とか、もう小学生の時に歌う、幼稚園の時に歌うとか。ティンサグつって歌う。
いや、ない
イメージはありますけど。
ないと思うよ。いや、なんかもうなんつうの、本当に町内のお祭りで踊ったりとか幼稚園で踊ったりみたいな、
盆踊りで
的なものはあるけど、あれがじゃあタイトル何ですかって聞かれたらわからないし、今でなんかこんな全国的にというか、この全県的に聞くか、聞く音楽ってのはないんじゃないかな。
だからやっぱり県民性ですね。
県民性、
自分たちの県が大好きで、それをなんか前面に押し出した、うん、曲とかを作る県民がいるのか、
うん
うん、
でもやっぱ沖縄こんなにいっぱい歌があるだけあって、やっぱ本当に音楽好きなんだなってある。
だから音楽にあふれた、もう、ね、あれですからね、身近に常にあるというか、
うん、
リズム
もうそういう環境ですからね。だから埼玉の人イメージですよ、埼玉の人はもう高校を卒業するとともにみんな埼玉を出ていくイメージがあって、東京なり近郊に、
まあまあな、
まあまあまあまあ、住む住まないは別としても、やっぱ大学はさ、もともと公立が、国公立が埼玉は埼玉大学しかないか。
だから自分たちの生まれ育った故郷をすぐに出ていくイメージがね、世間的にはすごくあるじゃないですか。
まあでもそれはなんていうか、埼玉がうんぬんとかじゃなくて、だって沖縄の人だって大学行くってなったら県外に行く方が多いでしょ、選択肢が多いからっていう面では。
まあだからずっと島国でね、端っこにいて田舎だから行くのは分かりますけど、
同じ同じ、田舎だからよ、選択肢がないからよ。
いやでもあっち行っても沖縄の人はね、なんか沖縄感をすごい出したりとか。
ヒートのお父さんとお母さんは埼玉の人？
埼玉の人ですよ、両方。
あ、じゃあずっと埼玉にいる。
ずっと埼玉にいる、
ね。ああ、じゃあ埼玉、生粋の埼玉人か。
そのお二人から生まれた子が今は沖縄に出てきて、あの家事もろくにできずやってますからね、うん、
だから家事はできるってば、やらないだけってば。
どうだった
の？急に、まあ、一回 CM 行こうじゃ。家事はできる、洗濯機も回せるし、
2、3週間前のやつを持ってくるっていう。
家事はできる、大丈夫、やらないだけ、
やらない、
まあ、まあ、一旦
マウスが効かない。
ほらほら、もう家具家電が普段からやらない人の
言
うことは聞けない。
パソコンは使えない。パソコンは使えない、パソコン使えないけど、日付変更線の音響証明はやる。
はい、じゃあ一旦ちょっと早いですけども、一旦 CM 行きまして、まあ、メールツイキャストもご紹介していきながら、メールもとお待ちしたいと思います。メールアドレスがorigin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルアテと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
沖江通り駅前一箱古本市、11月2日土曜日開催。那覇市牧師の沖江通りに1日古本屋さんが大集合。11月2日土曜日、運命の一冊と1日店長があなたのご来場お待ちしてます。
はい、10月24日木曜日17時、今は19分ですね。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、はい、ツイキャスの方もたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。お笑いカレー大好きわらばさん、秋山さんに、ともきさんに、荒垣さん、こんにちは。
こんにちは。
今週もよろしくお願いします。
お願いします。
キーグ司会者の俺さん、こんにちは、初見です。あれ、荒垣さんがいる。
いるいる。
荒垣さん、何も用事がないのに空港行ったの、うん、それってなんていう病名、うん、
病名、病気ではないからね。
病気ではない。芝居太郎博士さん、申し遅れましたが初見ですと。
いや、嘘つけ。
キーグ司会者の俺さん、シャンプー を詰め替えのまま使う秋山さん、お風呂入ってこうね、うん、お笑いカレー大好きわらばさん、ともきさん、いろんな帽子かぶっててかっこいいと、うん、はい、芝居寺岡さん、千葉県だよと、はい、よしきさんですね、ケイシーさん、所ジョージさん、あ、そうか、所沢かな、大城駒さん、オードリー春日、所沢市、ケイシーさん、十万石まんじゅう、これ熊谷のあれですね、
何ですか、
十万石まんじゅうっていう熊谷の名家名物お菓子、まんじゅう、まんじゅう、ただのまんじゅうよ、
持ってきたことないの、
いやそんな買うほどでもないし、別に熊谷地元ではないので、高校で通ってたけど、
それで言ったら僕らがね、ベニーモタルト買うのもあれ読谷のやつだけど、僕ら地元じゃないけど、
あれもだって県のあれさ、お土産さ、もう、
いやまあでも
どっちかって言ったら
十万石まんじゅうは埼玉県としては推してない、その熊谷だけで頑張ってねみたいなやつ、
うんだね、
あそうなの、
うん、
日本一の
だ、草加せんべいとかそういうあれではない、
ああはいはい、埼玉って言ったら草加せんべいは分かるよ、
うん、っていうほどでもない、もっとローカル、お笑いカレー大好きアラバーさん、うん、埼玉県プロ野球、埼玉西武ライオンズも有名ですねと、
あそっか、西武ライオンズ埼玉だ、
うん、だから、まあ、野球で言ったら西武ライオンズで、あとサッカーが浦和レッズ、
うん、
うん、
浦和も埼玉か、
うん、
も
う
一個、浦和って埼玉だよな、
埼玉ですよ、
え浦和レッズって埼玉なの、なんかちょっと、え、浦和レッズかわいそうになった、
は
かわいそう
だ、は
なんか、なんだろうなこの気持ち、え、なんで、あ、そうなの、
どういうこと、 何がかわいそう
なの、埼玉のチームというよりかはチームが先行して、あ、埼玉だったんだって、
そうそうそう、なっちゃったん今
あでも私なんかが大学生とか
ひどい話だな
結構でも私の中では浦和レッズってまだ新しいチームというか、昔はもうすごい弱かったし、
弱かったよ、
今の FC 琉球的な、
うん、だなんかイメージ的には
今はもう J2 も上がってね、うん、めっちゃわーわーなんかみんな応援する感じになってるけど、もともとできてから創設 7,8 年ぐらいはずっと
なんか一時期の阪神タイガースとかなんかそういうなんかこの夏勝てないのが当たり前じゃないけど、勝てないから応援するみたいなイメージだった、うん、あんまそんなサッカー見る方じゃないけど、
浦和レッズはその福田正博っていう選手はでしょ、今解説になってる、うん、あの方が元気でやってる時はやっぱりそういうチームだったね、
だからそれこそ小野伸二さん、うん、今、はい、FC 琉球に来たけど、うん、はいはい、が若い時といったらあれですけど、まあね、本当にデビューとかは浦和レッズで、その世代だから、
へ
ー、今沖縄に来てるっていうのもね不思議な感じだけど、浦和レッズはフーリガンのイメージとまあそうね、
ちょっ
とあ違う、赤い悪魔って呼ばれてるわけよ、だから負けたりとかするとちょっとね、あのマナーが悪くなるので、
お前もちなみに行くのサッカー、
行かないっす、野球観戦生でしたことないっす、
盛り上がってるのは見たことある、
お兄ちゃんがサッカーやってて好きで、なんかお兄ちゃんが騒いでるのを横で聞いてるとか、
騒いでるって、
そうそう、あと浦和のお店で働いてた時があったから、あの埼玉、その浦和レッズが負けるとそれこそサポーターの人がお店に来たら大変だから勝ちますようにみたいな感じの話はしたことあるけど、
やっぱそんなんだね、
うん、はい、なんだっけ、何の話、あ、お父さんとお母さん来てましたっていう話か、うん、来てましたよ、え、
元気だった、
元気でした、
いや、まあ、さっきさこちらにお二人ご高齢の方来てたでしょ、
はいはいはい、
あれお父さんとお母さんが見に来たんかな、
違う違う違う、
でぴったり、
うん、ぴったりそう、ここまで来てた、
めっちゃさ近くにいたからちょっと逆に見れなかったわけ、
うん、
顔が、いや、もう帰りました、あの月曜日に帰りました、もう一泊二日で
流走させて、
そうそうそう、させて、もうどこ行きたいって聞いてもなんかどこでもいいよっていうわけ、
あ
でしかも台風が来てたじゃないですか、うん、ちょうど月曜日に直撃するかもって言ってたから、はいはい、あんまなんか外とか出歩かせられないなと思って、うん、で、まあ、2時ぐらいにそのスタジオというか、どうせだったらじゃあちゃんと流走しようと思って、ちゃんと3人で写真撮ってもらおうと思って予約して、で9時半ぐらいにお母さんたちも那覇に着いて、で乗った瞬間に2時ぐらい、2時にあのスタジオそういうやるところ撮影してる、はい、あ撮影のところ予約してるからさーったら、分かった分かったって言って、でなんか言ってたんだけど、で午前中あのビオスの丘、
はい、
はいはいはい、
行ったんですよ、うちの親がはあのお花好きだから、で連れてって、で2時ぐらいに、まあ、2時に合わせて行ったら1時半ぐらいに着いたんですよ、お店の近くに、
うん、
でちょっと場所が分かんないから探してくるね、車乗ってていいよって言って、であ店あったって言って戻ったら、めっちゃ靴脱いでなんかくつろいでるから、 あれどうしたのって言って、ちょっと休んでから行くって聞いたら、は何お前一人で撮るんじゃないのって言われて、撮るかやって、いやなんか瞳がステージで必要な写真を撮りに来たのかと思ったって言われて、
それをついでに、
そうそう、な
だからなんかその時のこの2人をね、うん、両親をアテンドする間で一回それ挟むから待っといてって言われたと思った、
言われたと思ったっつって、親が来てる時に宣材写真撮らないからっつって、
撮らないし、だから急にそのだから3人で写真撮ろうよっていうこの、まあまあね、あれもないからじゃないですか、その
感覚がないから、まあ、頭の中ではなかったんだろうね、
だ流送してそういう思い出作りだからっていうのを、
お父さんとお母さんは瞳のうちに泊まったの？
あ、泊まりましたよ
2人、
うん、何が言いたい、うん、片付けたよちゃんと、
夕飯も作ってあげたの瞳が、
うん、夕飯は食べに行きました、
う
ん、せっかくだからっつって口実にして外にまただ
から本当に家に何もないよって全部言ったよ、うん、マイクから盗撮すぎて全然声入ってないよや
、あでもいい親孝行できたもんだな瞳も
なんだば、瞳って呼ばないでしょ誰だば、
父ちゃんと母ちゃんが
なんで兄ちゃんだば、
瞳って呼ぶもんだから
じゃあ呼ぶもんだからって別に会ってないからね今回
が
何深夜さん今回の旅で会ったみたい、一緒になんか行動してたみたいな、
瞳が一人で撮ると思ったみたいな話だったから、
うん、あなるほど、
影響されやすいんです
それすぎだろ、
すいません、
あでも瞳って言うんだ、
そうですよ、そうです、それはヒートとは言わないし秋山とは言わないだろ、
ね、瞳なんだ、
みんな秋山だからね、
でもなんかすごい新鮮だね、
全員が矢沢的な感じになる、いやいや
矢沢さーって言ったら全員矢沢だからね、いやうちの親めっちゃ本当になんかツイッターでちょこちょこ開けたけど天然なんですよ、
お
会話が、
お埼玉のトークを聞かせて、
埼玉は関係ない、うちの親
関係ない、
何あげたかな、なんかお母さん、まあ、3人でご飯食べに行って、うん、お母さんに何食べるって聞いたら、うん、あんまお腹空いてないから半分こしようって言われたんですよ、
ほうほうほう、
あ
シェア、
そうそうシェアしようって、うん、あ別にいいよって、私もそんなお腹空いてないしって言って、でじゃあ何食べたいか決めていいよってお母さんに言ったら、うん、瞳が決めてって、うん、この中から2つ選んでって言われて、2つ
2個には絞ってるんだもう中で、
うん違う、
え
2つ注文して2つを半分ずつにしようって言われたわけ、
ほう、
ね、それ結局1人前なんだけどと思いながら、
そうだよね、う
ん、っていう話、もうそんぐらい、
なるほど、そういうこと
か、そうはっつって、
鉄板寝てるし、
そうでだからもう私はじゃあ1個、じゃあ分かったよっつって、1個決めるからもう1個は決め自分で決めてよって言っても、うん、そっからもう10分ぐらい決まんない、
ね、沖縄の料理屋行ったの、
うん、これは普通の一応海が見えるところ行こうと思って、よく H2O の協賛もスポンサーさんにもなってもらったクイニーさん、
はい、
パン屋さんの、あのカフェが西原にあるんですよ、西原かな、あれ住所的には、那覇になるのかな、
クイニーさんのカフェもあるの、
そうそうそう、西原と那覇の境目ぐらいのところに、
そこに行った
の、そうそう、そこに行って、だからパスタとサンドイッチのお店なんだけど、クロワッサンのサンドイッチのお店なんですけど、もう全然決まんなかったりとか、でお父さん、なんかお父さんもお父さんで、あなんか最初ついて沖縄そば食べ行って、で高齢ぐそ親が使って、何これみたいなで使ったら、ま
あ、一番良くないやつ、
そう、うん、でまあ一応説明したよ、青森にあの唐辛子つけたやつで辛いからちょっとずつにしなって言って、で車の中で、あなんか酔っ払ったのかな、顔が熱いっつって、うん、やっぱ青森だからかなって言って、あ本当にね、なんか唐辛子って発汗作用あるからねって言われて、どっち、うん、って泡盛なのか唐辛子なのか、
今この体の状態が、
そうそうそうそう、
どっちの影響が出てるんだと
っていうのと、もう12時間ぐらい一緒にいたら疲れるよね、
いやでも、
まあ、でも
幸せだな、
いや
お父さんとお母さん仲いいでしょ、
悪くはないんじゃないですか、そんなになんか
今そのね、この熟年になったら起こる熟年離婚なんて一切ないでしょ、この2人、
まあ、言ったらもうだってお父さんもお母さん、お父さん大工やってるんですけど同じ仕事場ですから、まあ、仕事場が一緒っていうか、
母ちゃんも、
母ちゃんが手伝ってるから、お父さんを、
お母さんも叩くの、
お母さんも叩くよ、
お母さんも大工やってるんだ、
大工っていうか、なんていうんですか、壁にこのなんてホチキスみたいなやつで止めるじゃないですか、うんうん、ああいうのはお母さんがやってる、
バセンバセンってな
る、そうそう、力いらないやつは、
母さん、でもいい親孝行できたんじゃないですか、
うん、そうね、あと一応ツイッターにも書きましたけど、うん、あの洗濯物畳んでいきよった、
ああ
瞳の
いいじゃないですか、
あのさ、ちょっとちっちゃい話していい、
ちっちゃい話、
すごい人間としてちっちゃい話していい、はい、今の話の流れなんだけど、
うん、
親と出かけるでしょ、う
ん、はい、
親と出かけた時に、うん、まあ、ご飯連れて一緒に行って、うん、出すよってなるさ、
はいはいはいはい、
今日は俺が出すよってなる時あるさね、はい、あの時ちょっと心臓がキュンってならん、
なんかどっちが出す、私
自分が出す時に、
子供の自分、
子供が自分が出す時になんか俺デジ大人になったなって思ってさ、
キュンって、私だからでも
キュンってする瞬間があるのね、
うちの親は出させないんですよそれを、だからもう今回の旅で本当に、
そうなの、
今回の旅本当にその写真撮影も言ったらもうずっと誕生日プレゼントとかもあげてないから、うん、プレゼントのつもりで、しかもそんな高くないところだったから、うん、もう連れてってやってさ、あの写真代とかも全部自分で出そうと思ってやったらもうそれも出させないし、うん、で次の日お昼ご飯バイト先連れてったんですけどもう出させない、もう絶対ダメっつって、
なんで、
いやだから普段なんかあんまり普段離れててあんまり何もできないからみたいな感じ、
あなたは私たちの子供なんだから
いやそれはないけど、
じゃあ今度何かあった時俺とトモキもついてく
る、なんでよや
怒られる
早い早い帰ってこいって言われるわこんなのとラジオやってるのか帰ってこい
でも俺の言いたいこと分かる、
分かりますよ、分かるよ、
なんか大人になった瞬間ってなんか一番ね、俺なんか親になんか、
はい、
いや俺が出すよって言った時のこの瞬間が自分の中で
うちは
なんかすげえ大人になったなって感じ、
まあ、うちはというか3人兄弟ですけど、3人兄弟の習わしとして初任給でおごるっていうのがあったんですよ、
あ、はい、
社会人になって初めての給料で 親におごるっていうのがあって、だからもう22で1回目を済ませてますよね、
だから僕に関してはその今話してた話のやつ全部やったことないんですけど、まだ、
あ、そうなの、思ったことない、
ないですないです、
親に、
逆に一緒に出たことないの、
あんまりなくて、まあ本当に何年か前まではいたんですけど、今両親とも島に帰り、
あ、じゃあ今度お父さんが来た時にあの飲みに行こうって言ってさ、なんかそんなんやったらいいんじゃないの、
行くかな、今だからもう全然外出ないと思うんで、
本当、
あ、でもトモキが誘ったらやっぱ嬉しいんじゃない、
なあやっぱ男の子がさ親を誘って嬉しいと思う、
だから本当に僕親父とその言ったら家族で外でそのまあ食事というか、うんうん、言ったら一緒に酒飲んだのって僕が二十歳になった最初だけなん
です
よ、
えそれ行ってないの、
多分行ってないですね、
その逆に
酒飲3人でってこと、それとも家族全員でないってこと、
家族全員ではもうそれ以来ないっす、
もしかして逆にお母さんお酒飲まない、全然
あんまり飲まないです、だから家で飲む、
それもあるかもしれないな、
家にいるから、うん、家行ってその母の日だったりお母の誕生日の時にはもうちょっとワイン買ってとか、うん、おめでとうっつって、まあ、兄貴と
僕
とお母の3人で飲んだりとかはありますけど、うん、なんか食事行こうよって誘って今度外食しようと、うん、外に出て、うん、でそれを俺が出すよっていうのはちょっとやったことないし、初任給でその初めて、
うん、おごる、
なんか親にこの初任給出たよっつってやってあげるみたいなのをよく話とか聞いたりしますけど、どれだろうって思って、
初任給どれだろうみたいな、
就職してないからま
ず、ああなるほどね、
高校出てすごいオリジンだから、
はいはいはい、
オリジンの初任給で言ったら600円
コンビニスイーツみたいな感じ、
うん、本当におつまみをねあのコンビニで買って渡すぐらいだろうし、
あ
それもやったことないし、
なるほどね、
バイトでやったのもそんな初任給で始めてもらったので言えば 2,3 万ぐらいしかないしみたいなので言えばまだやったことないです、
でもだから実家帰ったらやっぱないよね、おごるここは出すよみたいな気持ちにも正直ならないし、
うん、
あそうなの、
実家帰ったらならないかな、逆に
だ実家帰ったら逆に外出なくないですか、もう家にいときません、その家族で外食しに行くってなくないですか、
いや一応また連れてかれる、買い物行くよとか、まあ、あとはあのお姉ちゃん家族とかお兄ちゃん家族が瞳が来てるから集まるみたいな感じで、
あまた言ってた瞳が
集まろうってお母さんが言ったりとかして、うん、はい、でもこんだけの大人数の準備するのめんどくさいからじゃあ食べ行っちゃおうみたいな感じになるから
わあそっ だから逆におばあの家とか僕が奄美のね島帰るとその
失礼しました、
弟方の実家にいる親父もお母方の実家のところに来たりとかして、うん、結構な人数来るんですよ、10名ぐらいにはなるんですよ、
うんうんうんうん、
したらそこで そのお母方のおばあと、うん、僕のお母さんとでその妹の僕のおばさんと、うん、で僕のお姉ちゃんとっていう女性陣が 4,5 人ぐらいでキッチンに立ち、うん、もうその大量の料理を作って、うん、もう家で食うっていう
旧盆とかそういうぐらいのあれだよね、う
ん、
イメージというか、
もうなんかお盆みたいな感じで、うん、だからあんまり僕はその家族で外に食べに行くっていうのが、
ないんだね。
幼少の時はこの1月から5月まで僕ら家族5人が誕生日なんですよ、
うん、
1,2,3,4,5 月1その1月から5月までは外食、誰かの誕生日は外食しに行くみたいなのあったんですけど、うん、もう中高ぐらいになった時から時間合わんからって部活とかで行かなくなって、だ多分最後で5人揃って外に行こうよって言ったのが俺がやっと20歳になった一番下の僕がで、全員で酒飲めるねって言って居酒屋5人で行って飯食いながらみんなで泡盛り飲んでが最後かな。
でも言ったら深夜さんちはめっちゃ仲いいなと思うけどな。毎回舞台来るじゃないですか、お父さんお母さん、うん、絶対に。でお姉ちゃんとかも来るじゃないですか、
うん、へえ、仲
いい。そうそう仲いいなと思って。
あのね、俺らはみんな酒の間なのね、家族で。何かあるとしょっちゅう飲むの。あ、みんなで兄弟もみんな飲むし、
フットワークが軽いというか、目的があるから
だ。出てそれ終わりで飲みに行けるなっていう、
そうそうそう、のもあるからだはず。
あ、なるほどね、うん、だから確かにお酒飲むっていうのはあれかもね、うん、うちはだから連れ出さない、まあだからね、旅行に来た時とかもさっきみたいにどこでもいいよっていうわけ、うん、で連れてくと、でも結構なんかなんだかんだでこの前行ったところってどこだったっけみたいな、あ本当はどこどこ行きたかったんだなってなんか来てから分かったから、まあ、次回に行かそうじゃないけど、うん、なんか
沖縄料理屋でもいいよっつってももう大体居酒屋みたいな感
じ。そう、しかも別に初めてじゃないわけさ、う
ん、逆にも沖縄料理食べるんだったら居酒屋っぽいとこ行った方がね、うん、一品一品でね、手軽に食べられるからね。
で、
ね、
でそれをだからまたリサーチする、うん、秋山さんが酒飲まないから居酒屋そんな行かない
だろうし、まあまあそうだよ ね、
だからね、まあいろいろ
酒飲む家系と酒飲まない家系でやっぱ行動が違うんだなっていう、うん、
違う違うね、うん、全然違いますよ。でもやっぱ今でしか行けないからね、親孝行なんてね。
まあそうね、
いる間にね、
本当に。
だからまた帰る時じゃないけどまたね来年でも、まあだからあれだよね、もう話しててやっぱ年取ったなと思って、もう今イメージの中ではお父さんが60になったぐらいと思ってたけど、もう70の方が近いですもんお父さん。
え、
お父さんがだから68かな今になるんで、もうすぐ70とかだから、
結構いきましたね。
そうだからちゃんともうやっぱ誕生日とか結婚記念日とかちゃんと LINE というかメールしないとダメだなと思った。
でも僕の親父もじゃあ秋山さんのお父さんと年近い、ね、
近い
65だと思うんで、
お母さんが65だった。そうだからなんか、あ、ちゃんとこうなんかおめでとうとかそういう言葉をかけないといけないなと思った。
うん、うん、声かけね。
そう、声かけ
確認、みんなも大事にしようね
そういうラジオ番組みたいになってるけど、
本当にね、どんどんなんか年を重ねていってるないですか、このラジオの内容とか。
そうね、
まあそうだな、
まあ、メンバーもそうだ。言ったらだって私の年の時とかお母さんが自分の年の時には私が4年生、今65、お母さんが、私が36だから、
もうじゃあ今の秋山さんの年ではもう
産んでる
子供たちがいたわけですよね。
だお兄ちゃんは全然もうあれですよ、だからもう私が6歳とかになってると、30で私を産んでるはずだから、
30か、
だから6歳の子がいるはずだわけよ、親からしたらね。
ちなみに今回親が来たでしょ、はい、うん、1回でも結婚の文字出た？
出ない。
あ、
これがさ、
感じ取ったのかな、この家何もないよっつって行ってみては本当に何もないなっていう
写真スタジオの方がさ、はい、なんかご結婚はとか、なんか沖縄の方じゃないんですか、私埼玉からこっちにも住んでますっつったら、あ、なんかじゃあ永住ですかみたいな、ご結婚相手もこっちでいいのみたいな、なんかめっちゃ結婚の話するわけなんか、ま、ちょっとマジでやめてほしいなと思って
まあ向こうからしたらね、良かれと思ってね、
うん、そうそうそう、会話のね、
親子さんとね一緒にいるし、
糸口だと思って喋ってるんだろうけど
逆にまさか結婚してないって思ってないってことでしょ。
まあ言ったらね、なんか、まあ、彼氏はいるんだろうけど、うんうん、結婚してないんじゃないかぐらいの感じなんだろうけど、
親御さんが来てるから今日は
そうそう、まあね、だけどもうなんかさ、ちょっとやめてほしいなと思って、
親もねあえてしてないかもしれないのを 掘り出そう、引っ張り出そうとする感じの、
うん、そうなあはやめようねと思って、そうなんかほら今もこのご時世じゃないですか、
うん、
もうね別に結婚が全てのあれご時世じゃないからね、
まあまあ ね、
ね、ということで一回 CM 行ってメールもいただいてるからさ、
逃げるように CM
いやもうだってもう40分だよ40分だよ、メールが読めなくなっちゃうよ、
はい、ではまた一旦、CM 行きまして、はい、メール紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
例えばあなたの夢叶えるよ、ラジオは FM な
は、はい、10月24日木曜日10時41分になりました。木曜日ジンジャンブレッドです
、はい、モンパさんいらツイキャスいらっしゃってます、ありがとうございます。大城久保さんから、秋山家があんまりご飯食べない話好きなんですよ、回転寿司の皿数が少なかったやつとか
ありましたね、
あったな、2年ぐらい前、だいぶ前じゃない、
上がった時このツイキャスね、大城さんが上げた時に見て一人で笑っちゃってね、そう
3人で10皿行くか行かないかぐらい、
嘘でしょ
確か
だってさ、あれ入るまでに結構待つよ、
待った
待って入って、
茶壇のグルメ回転寿司市場さんで、もう外国の方とかも多くて20分ぐらい待ったかな、でも入って30分ぐらいでもう10皿食べたかな、お寿司多分10皿食べたかなと、なんかお味噌汁とか茶碗蒸しとかそういうの食べて、お腹いっぱいだねって言って帰った、
すごいね、
うん、
10皿とか全然足り
ない。お兄ちゃんとかは食べるんですか、
どんなかな、まあ、言ったら多分年はありますよ、あの、ま、お父さんも昔は食べてたけど、やっぱもう高齢になったら食べなくなったからね、お兄ちゃんもでもそんなに、
お前ももともと食べない人だっけ、
うん、食べるときは食べるけど、どっちかっていうとうちガッてどか食いするよりはちょっとずつお菓子食べたりとかちょっとずつご飯食べるんですよ、
1日6食的な感じで、うん、
的な
間間でいっぱい食べる、
そうだから逆にずっと食べてるなっていうイメージではある、
リス系ね
よくわかんないリス
ずっとガリガリガリガリ
かんないけど、
ほっぺに食べといてね、
そうだから沖縄そば食べて、お母さんが車の中で何か食べれるものをつってトッポ買って、トッポ美味しいねってずっと後ろで言ってたお父さんとい
つでも食えるやつだし
このトッポ美味しいねっていう話をしてた、
うちが逆だったからな、もう兄貴とどれだけ食うかみたいなところあったから、
なければ なければ食べないのはダメなんだよ、食べないってことはできないけど、別にはいおにぎり1個ねって言われたら別にそれはそれでいい、だってお前あれさ、本番の時とか深夜さんにご飯私4分の3はあげてるよ、
そうだな、
深夜さん食べる
っつって、元がだから小食なんでしょうね、
うん、でも食べるときは食べれる、
めっちゃ食うからな俺
も、
何皿食います、
何を、
回転寿司行って
今
でしょ、
はい、
俺いや行こうと思ったらあの多分ね15、20ぐらい行くんだけど、
いやでもない、
だけど、うん、俺はそのあんまり金かかるの嫌だなと思ってるタイプだから、
はい、
絶対に汁物頼むわけ、
うん、あお腹痛そう、
うどんかラーメンか、
あ、はいはいはい、
であと寿司を10皿ぐらい、
じゃあ別にお金気にしないで買ったら20はいける、あ
行くね行く行く、もっと行くんじゃない、
俺真逆だな、
何が
そのシエさんがもう行こうと思ったら行けるっていうのでしか回転寿司は行かないから、
ああもう最初からそれリミッター外していくってこと、
うん、もう寿司を食いに回転寿司に行く、でお金もかけたくないから回転寿司に行くんです、
あ
ーリーズナブルだから、うん、そして回転寿司に行ったからには汁物とかあんなのを食べる意味が分からなくて、サイドメニューを頼む、もう寿司一択しかない、
マジで、
それで僕は毎回20皿近く食います、
だってリーズナブルっつっても一皿100円でも2000円はいくでしょ、
いくいく、
まあ、お金の話したら申し訳ないけど、いやいや
2000円ぐらいで済ましきれるんですよ、ね、それでお腹いっぱいになるから、
私なんなら
サイドとかだって1個頼めば300円とかするでしょ、300円400円
でもその分、
はい、
40% ぐらい満たされるぜ、あれ本当にな結構多いんだ、
40% あれ一つですよね、うん、もったいないじゃないですか、だからいやいやせっかく寿司食いに回転寿司行ってるんだから、いや
それも分かるけど
寿司食わんとってなりますよ、
あでもどうなんだろう、俺は多分貧乏症だからそういうやり方してるよ、
お金考え、うん、お金とか気にしない、気にしないっていうか別にそういうあれで行かないじゃないですか、で結構一人で回転寿司行くんですよ、
あ行くの、
行く、
それで何3皿ぐらいで終わるの、
終わる終わる、
嘘でしょ、何しに行くば、
だからそれ別にあれよ、
スーパーで
お腹満たそうとかじゃなくって、茶碗蒸しと お味噌汁というかこの汁物と回転寿司3皿しかもあれよなんつうのコーンとか頼むよ普通に
和田屋行け和田屋
コーンってもしかしてコーンの寿司
玄関の
うわー痛い
それは寿司じゃないよ
違う昔生もの食べれなかったんですよ、うん、で昔生もの食べれなくて回転寿司に行けばコーンとかツナとか、うん、アナゴとかウナギとかあるそう今もうだからコーンとアナゴは食べてあと一皿生もの食べ一皿か二皿生もの食べたらもう大丈夫
いやでも女子あの好きですよねコーンとかツナマヨの軍艦のやつ、うん、絶対一個は取りますよね
だから
あと茶碗蒸しも絶対食べる
そう茶碗蒸しとスープとスープっていうか味噌汁と
意味が分からないんだよなあれ
コーンとあとなんか二皿か行って4皿食べるからだから1000円いかない
俺一回しかこのサイドのやつ頼んだことないんですけど、うんそれももうこの大盤振る舞い的なキャンペーンでやってた鯛だし塩ラーメンみたいな
あはいはい今やってるよ
やってる、ねう
ん、あれのなんかその限定のやつ今なんかメインでレギュラーであるやつじゃなくて限定でなんかもっといろんなのが入ったみたいなエビ鯛乗せてあるエビだし塩なんちゃらみたいなのがもううまそうだなって思いすぎて頼んだんですけどこれ食ったことによって寿司食えなくなったなってなって
あもう今度次からはやろうみたいな
二度と食わんと思
へなんか茶碗蒸しと味噌汁が飲みたくて行くところがあるからな
だから茶碗蒸しと味噌汁食いたいんだったらそういう和食屋行けば食えるし
いや和食屋は違うんだよ
それは違う
ん
だよ
回転寿司食いいや寿司食いに回転寿司行ってるんだから寿司食わんと
コーンだってすい
あれだよコーンだって家でもできるよ
コーンは邪道だと思うただ俺はねこんな言ったらだけど汁物プラスあれも頼んじゃうのよマグロのオーバーゲーム
ああ分かるよ
サイドメニュー
いや
ー今切ったトモキ
でもあれはでもあれは
レストランとかで食え
じゃあそれこそちょっとずつ好きなもの食べたいっていうのがあるから、まあ、
それで手軽に、ね、食べれるところっていうところ
だってコーンは逆にあれだどこでも食べれない回転寿司行かないと食べれないんだもん、ね、
いや、やろうと思えばできるじゃないですか俺が食堂行ってポーク卵食うのと一緒ですけど
あとこれもある俺回転寿司行くでしょ、う
ん、はい
いつも同じの食べてしまうのもう自分のもうレ
パートリールーティーンというかもうあれが決まってるから
本当はもっと攻撃したいの食べたいの
分かる
だけどマグロカンパチ甘エビ、なんだしめ鯖
ああしめ鯖行く俺も
ホタテもうこの絶対頼むのね
へ
えなんかねもう他を攻撃できない俺がいるっていう
今さツイキャスでお笑いカレー大好きわらふさんが節約秋山さんって来てるけどじゃなくて単純にお腹いっぱいで食べきれないってば
そう
それ以上が
ただの小食です。
私サーモンかサーモン頼んだらもういいやってなる
チョイスがちゃんと女子いいっすねコーンのやつとサーモン
コーンとサーモン頼んだらいいやって感じになる
サーモン秋山
さあ誰がサーモン秋山よ
結構いける新しいのとか
僕だからこの最近こう沖縄めっちゃチェーン店増えたじゃないですか、うん、寿司郎だったり蔵とか浜とか、うん、行ったそこに行った時は初めて見るやつは一回は僕試しました。
あそう
炙りサーモンマヨみたいなのとか、炙りチーズマヨネギのっけみたいなやつ、うんうんうん、
冒険するだけの胃袋がない
とあのこの牛カルビのやつ
あ
だから僕の中で鮮魚じゃないやつだから邪道だけど一回は行きましょう、
うん、あそうあこれだったら俺今ちょっと物申したくなったんだけど俺は、はい、寿司食いに行ってこの何、はい、鮮魚じゃないのを食べてる人の意味が分からない食べない食べない
いやまあまあ
コーンもそうだしカルビもそうなんだけど
それで言ったらだから卵も俺の中ではまあ、物差しとしては食ったりとかしますけど毎回のレパートリーには入らないし
だからもうあのツイキャスが普通にあの注文みたいになってるんだけどあの俺さんがタコイカがあれば十分とか刺身はいらんランリーレンさんウニとネギトロくれとか俺さんのマジ何揉めてるのだよ本当に急にヒートアップ
して生ハムなんかやだから生ハムもう一回俺一通りだからスシローに関しては全部行きましたね。
ああ行っちゃった
行きました
俺全然行かないから、
ね、いやだから一回行ってあはいはいと、うん、やっぱ違うなってなってもそっからは行ってです。マグロビントロサーモン、
はいはいはい、
シメサバとか
俺はカッパ巻き絶対食べるわそういえば、
うん、あ好きですよね居酒屋とか行っても頼むわけ、
俺カッパ巻きはいかんなな
んでカッパ巻きめっちゃ
俺もうカッパ巻きに関してはなんか切なくなるというかわかりますあのマグロ ね、ネギトロとか、
まあでも散々こうちょっと脂っこいものとか、うん、味濃いもの食べたら最後カッパ巻きはいいよね。
なのかそうある中でキュウリだけでってなっちゃうんですよ、うんうんうん、巻き寿司をキュウリだけでっていう、
もう分かるよその気持ち分かるけど、ね、なんかうまいんだよ、ね、
俺はいかんな、いけんなちょっと。それこそちょっと周りになんかあの人一人でカッパ巻き食べてるよとかって思われんかなとか頑張ったご褒美があれなのかなとか、
確かにな、
一皿おごってあげようかなとか思われてもっていうね、なんか勝手なそういうちょっと被害妄想的なねイメージがある。
ランリーエさんがツイキャスで改めて皆さん今日で29歳になりましたと、
あら
おめでとうございます。芝居太郎カフカさん、かんぴょう巻きも信じられないと。
あ
そう、
あでもたまに食べたくなる。私運動会はかんぴょう巻きだったわけよ、親が、あ親がちゃんと煮たかんぴょう巻きが運動会のお弁当には絶対入ってた。
これなんか苦手ある。
あでも男の人には苦手かもね、ああいう味。
スケロク寿司っていうの、
ん
スケロク寿司ってあるでしょ、
いなり寿司、そんな声ちっちゃい、
いなり寿司にセットになってる。
あースーパーとかで
も、あはいはい、スケロクね、
巻き寿司のやつね、
巻き寿司、あの 何が入ってるか分からない、
あの桜伝部とかそういう卵、
俺らが沖縄の人が馴染みないようなものがいっぱいあるでしょ、なんかね食べ
る、本番の時あれ食べたくなる、酢飯。
いやだから俺はあれが売ってるのが
意味わからん、
うん、絶対買わない。
ザルそばとかと一緒とかもう贅沢で、
いやザルそばだったら俺稲荷がいいな一緒に、
スケロク好きだけどな、たまに食べ
たくなる。いや俺ザルそばだったらなんか丼つけますかね、
ああもう
カツ丼なり、ね、天丼なり、
なるほどね、
かな、
まあ、メールをちょっと紹介できるだけしましょうね、はい、こんなに回転寿司で話が盛り上がると思うから、はいさいつとむです、
はいさい、
昨日セブンイレブンで金のビーフシチューとカレーを買ってで、はい、シチューをいただいたのですが具がすごい、肉が肉肉しいし、じゃがいもも多くて美味しかったですね、う
ん、最近のすごい
沖縄の人はストゥーのビーフシチューしか知らないから、
ね、
次はカレーも美味しいんだろうね、トモキとかしらもういただきましたかと。
いただきました僕は。
私まだ食べてないな。
いや俺最近このコンビニのこの
金のシリーズ
で、うん、ファミマではお母さん食堂とかのちょっとデーダカなのカレーとかビーフシチュー
ゴロゴロしてる感じの
あれちょっと手出して、
じゃがいも入ってるんだ。
ちゃんと入ってるんですよ。
あちょっと
肉もめっちゃでかいですよ。
逆に俺知らないな、その金のシリーズ
って。え知らないですか。
セブンイレブンのこのちょっといい惣菜という
か、まあ、来た時に、まあ、金の食パンとか金のハンバーグとか、
うん、ちゃんとうまいですよ。びっくりしました。もう飯作らんでいいやしって本当に思う。
思うでしょ、思うでしょ。
そう
思っちゃうわけよ。
だから、うん、たまにしかもう買わない、うん、ベロベロで買える時にもう今日飯作れねえっての時しか買わない。
結構でもまあいい値段はしますけど、
ね、いい値段するし
外食ぐらいは、
こんなに、
あ、まあ、ご飯とかも全部買ったらよ。
ご飯は別に家で炊いてるからあるんだけど、それだけしか買わないんですけど。
ご飯もないよ。何ね
ちっちゃい声で
ご飯もないよ、
ご飯もないよってしか言わないから。
親にちゃんと正直に言ったもん、私引っ越してから炊飯器一回も使ってないよっつって。
送られてくるぞあんたちゃんとしなさいっつって送られてくるぞ。それは
忙しいからねって言って諦めてた
もう諦められちゃダメでしょ
フェイスブックに忙しいアピールしてるから親に向かって。
いやしなさん、ぜひあのコンビニの金のシリーズのカレーとか食ってください。
いや
意外としっかりしてますから。
本当になんか俺あんまりあんなの信用してない。
いや僕もそうだった
し楽屋で喋れ。
そう
だった
す
よ
金麦は買っても
いいけど、ね、いやそれはまた違うから
はい、もう一通紹介しますね、はい、南田様、オッツーです。
オッツーです。
SPD ワンダーでございます。おや実系列が、うん、昨日の沖縄の怖い話よかったわーって来てるんですが10月21日にメールいただいてますけどね、多分録画を見たのかな。失礼しました。秋山さんの生きてる自然な笑顔、うん、生きてる自然、初めてとのことで新鮮でした、うん、荒垣さんの一気にどん底へ叩き落とされた顔、うん、初めて、うん、じゃないな、どっかで見たな、どっかで見たなと思ったら、うん、荒垣さんがバイト先に遅刻しそうになって必死にバイク運転してる時以来の表情だったなと
それとどん底に落ちる、
それぐらいどん底に落ち
る、ね、同じ感情だったんだな顔が。
普段から役作り大切ですねと。じゃあまたと、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いいフォローだな
秋山の生きてる時の笑顔はあれか、深夜さんとキャッキャしてる時か。
ああカップルの役の時、
ね、そうそうそう、深夜さんがちょっとした台に登ってる時ね。
あそうそう
これ横にな、
そういえばまだ見てんな。
横に並んでね洗い物してるシーンがあるんだけど、はい、大丈夫ですかねっつって、秋山ちょっとしゃがんで、シアさんちょっとした台に乗ってるわけ
あ、合わせたの
か。そうそうそう、
シンクでね。
そう、シンクでね。はい、もう一つ紹介します。はい、うん、ともきさん、秋山さん、シアさん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
万代。
元来手先が不器用で、小さい頃からプラモデルを作るのが苦手でした。ほう、ガンプラを見てもかっこいいな、だけどこれ作るのできないだろうな。ごめんなさい。
はい。
なんて思いながら見ていましたが、ある日マジンガー Z やゲッターロボのプラモを見て、ダメ元でやってみようと購入、
う
ん、説明書の作り方に四苦八苦しながらどうにか作ることができ、昨日所さんのコポルシェ360なるプラモに挑戦、
はいはい、
やっぱり説明書に四苦八苦しながらどうにか完成することができました、うん、出来上がったプラモを添付します。プラモ作りにハマっちゃったから、皆さん説明書見ながら作ることできますか。それでは放送頑張ってくださいということで。
あ、でもすげえちゃんとしてる。
いやでも昔は難しかったですよ、やっぱりこの A の組と B の組があって、全然違うパーツを組み立ててって、それをさらに組み合わせてみたいな感じだから、でもいい趣味ですね、大人になってから。
でもあんまやらんかな。
最近あのパルコのお店の隣にあのプラモデル屋みたいなこの展示会があって、その子供たちに向かって無料でこのやってたんですけど、やりたかったな。
大人のフィギュアショップみたいなとこ、ちょっとテンション上がりました。
え、エロいじゃないよね、エロじゃないよね。
エロがあるんですか。
違う違う、大人のプラモデ
ル。あのもういろんな映画からアニメからいろんなプラモが、プラモ専門店みたいなとこ。
あ、でもだから3階にあるよね、うん、そうそうそう、
名前
パルコの中に
行って盗撮しに行った時にチラッと覗いて感動しましたね。あれは
シアンさん、うちのはもうパルコデビューしてるからね、
明日、
うん、連れてったから。
じゃあもう行かんといけんな。
さあ、というわけで、はい、もうあっという間にお時間でございますけども、
はい、すいません、
明後日ライブなので、SNS とかチェックしてぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします、は
い、お願いします。
というわけで、本日のお相手はともきと、
はい、荒川慎也と、
はい、劇団渦から秋山ひとみでした。
また来週、さよなら。
ありがとうございました。